マルコの福音書一緒に学んでいきましょう。今日はまずはこの話ですね。母の日です。ハッピーマザーズデー。すべてのお母さん、いつもありがとうございます。確か代わって感謝します。はい、本当にね、今自粛中ということでお母さんたちは本当に大変だと思います、ね。24時間いつも子供たちと一緒にいなくちゃいけない。3食全部ご飯も作らなくちゃいけなくて、本当にですね、家事の量も増えて、お母さんたちの苦労は本当に今、大変だと思いますね。私も今は、ね、子供が生まれて、妻の実家にお世話になっていて、本当におばあちゃんに大変お世話になっています。ありがとうございます。はい。変わってですね、本当に母の日というものは、この教会で始まったのですよね。私たちがお母さんにですね、感謝を捧げる、本当に私たちの愛する母、家族、このね、ことを一緒に覚えてですね、まずはハッピーマザーズデーと言いたいと思います。今日の御言葉も、お母さんたちにとってもですね、励ましになることを期待しています。では早速、順番に一節から見ていきたいと思います。神の子イエス・キリストの福音の始め。これがマルコ一章一節のスタートの言葉です。物語にはすべて始まりがあります。創世記にも始まり。有名なフレーズがありますね。はじめに神が天と地を創造された。はじめに。マルコの福音書は、神の子イエス・キリストの福音の始めという見出しがあります。実はですね、これ、ちょっとギリシャ語の勉強ですね。アルケイホ・ユーエンゲリオ・イエスース・キリストス・ホ・ユイオン・セオボという言葉。わからないですね。はい。アルケイっていうのがですね、この言葉、これがはじめなんです。だから、もう、はじめのはじめに、はじめっていう言葉が出てるんですね。そして、ユーアンゲリオンというのが有名なね、福音。そして、イエス・キリスト。子供・神という順番で、まあ、ギリシャ語が書かれてるんですね。だからね、まずはじめってことを強調してる。ギリシャ語やヘブル語は、最初に、はじめに強調する言葉が多くので、まあ、はじめっていうのをマルコはですね、強調したかったんですね。はじめに。じゃあ何を彼は強調したかったのかと、次に来る言葉が福音なんです。福音。福音とは皆さん意味わかりますよね。まあ、クリスチャンやってればね。福音っていうのは良い知らせ、グッドニュースという意味があります。でもこれは、もともとは、本当にですね、普通にグッドニュースという言葉で使われてました。つまり、ギリシャ人たちは、当時の2000年前の人々は、なんかいいことがあったら福音があった。ね。例えば戦争から無事にお父さんが帰ってきたらば、それは福音だったんです。良い知らせ、そういう知らせを聞いたらね、そういう意味で彼は使っていたのかもしれませんけども、皆さん最近福音がありましたか？何か良い知らせ。最近あんまないですよね。まあ一つありますね。私の息子が生まれましたね。はい。まあそれは私の家族にとってはもちろん福音なんですけども、まあそれは冗談ですけども、まあちょっと暗い話が多い。今ね、このコロナウイルスの影響でですね。そういう中でも、良い知らせっていうのを聞くと、心がね、温かくなりますよね。でもどんなことでも構わないんですよ。スーパーでお肉が安かったとかね。ガソリン代が今すごい安くなってますね。地域から比べたらなんか30円ぐらい安いですね。グッドニュースです。福音です、あれも。ねえ。2000年前のイスラエル。また前回も少しお話ししましたけども、マルコが語っている対象はローマのクリスチャンです。ローマのクリスチャン、彼らの状況はどんな状況だったでしょうか？覚えてますか？それはクリスチャンにとっては非常に苦しい迫害の時代でした。今の時代の苦しみなんか比較にならないですよ。クリスチャンにとって厳しい時代だったんです。彼らにはグッドニュースが、用意し立て福音がね、必要だったんですよ。彼らの心に希望を照らしてくれる光が必要だったんです。でもその福音っていうのは、先ほど言った、ね、お肉が安かったとかガソリンが安くなったとか、ね、そんなレベルじゃないんですよ。なん か生活がちょっと良くなるとか、今よりちょっと幸せになるとか、そういうレベルの話じゃないんです。なぜならばこの福音っていうのは、次の言葉ですね、神の子に関する、イエス・キリストに関することだからですね。マルコが私たちに伝えたかったことは、 ただ単なるイエス・キリストについての話じゃないんです。イエス・キリストの後に神の子という言葉が出てくるんです。彼はイエス様がこんなことをして、こんなことをしました、こんなことを言いましたという伝記を書いたんじゃないんです。神の子であるイエス・キリストの福音を読者に語ろうとしたんです。神の子の一生を私たちが見聞きするときに、そこにあるメッセージは、私たちの地上の数十年間の歩み、肉体が終わるまでの人生の歩みを超えた永遠に関するメッセージを私たちは受けるんです。神の子に関することだからです。神様のご性質の一つに永遠があります。永遠、つまりこの福音を、神の子イエス・キリストに関する福音を私たち聞くときに、それは80年間幸せに生きれるとか80年分の良い幸せじゃないんですよ。それは私たちの肉体の命が終わった後のもっともっと長い永遠に関するメッセージが含まれているんです。それが聖書でいうところの福音なんです、ね、グッドニュース、本当にグッドニュースなんですまあ皆さんはね、この福音を信じている、福音をもらっていることのすごさ、どれほどすごいことかっていうのをね、皆さん分かってるでしょうかね。ものすごい下世話な言い方をするならば、今皆さんは100億円もらってるのもんですよ。いや100億円のことじゃない、1兆円です。1兆円、いやそれ以上にすごい情報を皆さんもらってるんですよ。なんでですか？それは、この福音、この神の子に関する福音っていうのは、お金では決して手に入らないからです。私たちの永遠に関する情報だからです。皆さんにとって一番重要な情報、これがイエス・キリスト、神の子に関する福音なんです。皆さんはその福音を知って永遠をもらっている、ね、その素晴らしさを皆さん、もっともっと私たちは味わっていきましょう。2つ目はバプテスマのヨハネに関するお話。2節から、ね、洗礼者ヨハネが登場します。彼はまさにイエス様の、まあ、前座ですね。前座にあたる、これからいよいよメインイベントがやってくる、そのためにまず舞台を整える役割をバプテスマのヨハネはしました。2節と3節、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を、用意せよ。 主が通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、この言葉っていうのは、まあ、イザヤ書40章3節とかバラキ書3章1節の予言の成就でもあります。500年前、700年前に書かれた予言の成就がここでされています。いよいよこれから神様が何千年も前から計画していた神様のすごい御業を成し遂げる、この歴史が揺れ動く瞬間がスタートするってことですね。人類の救済計画が始まるわけです。ここで注目したいのはバプテスマのヨハネの人気ですね。5節にこうあります。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネの元にやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。いいですか、ここに書かれてるのはエルサレムの住民みんな書いたんです。まあ、これは全員っていう意味じゃない。まあ、強調してる。もちろん強調した表現なんだけど、それでも、ものすごい人数が、ユダヤ地方、エルサレムからやってきて、このバプテスマのヨハネに会うためにやってきて、私洗礼してくださいって、こう、人々がね、詰めかけてきたんですね。まあ、別の箇所では、ヨハネ自身がいろんなところに行っていたっていうふうにも書いてありますけども、ね。とにかく、かなりの人数が、大多数の人数が、ヨハネさん、ヨハネさん、私に宣伝してくださいってこう来るわけですよ。まあ、かなりのカリスマ性があった、人気があったってことが伺われます。 ユダヤ人たちからしたら400年も間もうメシア、ユダヤを救う、ユダヤ人を救う王様の誕生をですね、心待ちにしていたわけですね。だから多くの人々はもしかしたらこのヨハネがメシアかもしれない、ね、そういうふうに思ったかもしれません。こんな時にですね、多くの場合、まあ、私たち人間っていうのは、まあ、勘違いしますね。あ、俺は他の人とはちょっと違うんじゃないか、あれ俺ってもしかしたらちょっとすごいかもしれない。だってこんなに多くの人が私のところに来て私から洗礼を授けようってくださいって来るんだから、こんな風にね、人から褒められたりなんかすごい功績を残すとまるで自分が神様になったかのようにですね、勘違いしてしまうのが私たちなんですね。地位とか名誉、欲望が誰にでもあるわけです。ですから皆さんも私にもそのような危険性があるということをぜひですね覚えてください。何かうまくいったとしてもそれは神様の力なんだ、神の御業なんだ、すべてのことは神様に栄光があるようにと、でその気持ちを私たちは忘れてはいけないですよね。そういう意味でね、このバプテスマのヨハネっていうのはね、とてもすごいと思います。尊敬します。本当に彼は自分の立場っていうことをねよく理解していた。あれだけ人気があってみんながヨハネさんヨハネさんヨハネさんって来るんだけど、彼はね見た目もねこんな感じだった。見た目すごい格好してますねこれまあ大体こんな感じですよね。普通の人じゃないですよね。ちょっと 変人みたいな見た目をしてるんですね。こう書いてありますね。ラクダの毛の衣を着て腰には革の帯を締めてイナゴの飲み水を食べていたんです。ね、良い服を着て豪華な美味しいものを食べることも多分できたんです。たくさん献金もらったかもしれない。でも彼は受け取んなかったんです。貧しいものでいい、見た目なんか気にしない、そこにあるもの着ればいいんだ。彼はねこういうふうに語り続けるんです。私よりも力のあるものがある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。なんていう告白でしょうか。皆さんが人生の絶頂期、わ自分ってすごいんじゃないのかって思う最高の時にこの言葉が皆さんの口から出てくるでしょうか。いや私は正直ね言える自信がないですよ。でも言えるものになりたいと主に、まあ、祈り求めています。いいですか皆さん。誰でもうまくいっていない時、自分の無力さを知っている時はへりくだって神様を求めるんです。そしてこういうことを言えるんです。私には何もできません、この方が全てです。でも何をしてもうまくいっている時、全てが順調の時、順風満帆の時に、私はあのお方の靴紐を解く資格もない、私はあの人に比べたら何の価値もないと心から言えますかって話です。簡単ではないと思いますね。神様はこのような謙遜の姿勢を本当に喜ばれたんですね。バプテスマのヨハネがそのような素晴らしい性質人格を持っていたので、彼はイエス様の前座に選ばれるというですね、すごい祝福を彼は経験するわけです。バプテスマのヨハネはなぜイエス・キリストが自分よりもはるかに偉大なお方であるのか、その理由をはっきり知っていました。それはこういう言葉に表されています。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。私の後に来る方は聖霊のバプテスマを授ける。私はヨハネは水のバプテスマをやってるだけなんだけど、イエス様が来たら聖霊のバプテスマを授けるんだ。水のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、この2つには 大きな違いがあるんですね。ヨハネはそれを強調したんです。まあ、5月の末にも洗礼式をね、計画していますけれども、水のバプテスマです、それはね。でもね、聖霊のバプテスマとちょっと違うんですね。水のバプテスマっていうのは、簡単に説明するならば、それは罪の悔い改めを意味しています。そして聖霊のバプテスマっていうのは、福音とか救いを意味しています。基本的な意味が違うんですね。救いっていうのはね、解放を意味するからです。前者、水のバプテスマは罪の悔い改めですね。それは神に立ち返る、向きを変えるという意味でした。でもこれはあくまでも人間を中心にした人間の行為なんですね。つまり私たち人間っていうのは、何か悪いことをした時、罪を犯した時の反応として、まあ、謝る、ね、悔い改めっていうのはできますよね。まあ、もちろんしない人もいるんだけどもまあ悔い改めるね。もっと砕けた言い方をすれば、ごめんなさいをするのが水のバプテスマって言えます。そしてごめんなさいって神様にすれば、それによって、まあ、許しが与えられるわけですよね。でもここにはその神の技が介入していない。だからあくまでも不十分な行為なんですね。これは旧約聖書に与えられていた律法を人間の立場での解釈とか適用したに過ぎないんですね。この水のバプテスマっていうのは一時的な許しと永遠の許しの違いが私は言っています。で、水のバプテスマっていうのは一時的な許しなんです。でも聖霊のバプテスマっていうのは永遠に関する救いに関することが入っています。ヨハネが授けた悔い改めの水のバプテスマは一時的な罪の許しを与えましたが、永遠の許しではなかったんですね。しかしイエス・キリストが授ける聖霊のバプテスマは永遠の許しを与えるんです、ね、永遠と一時的なものって比べたらね、差は歴然ですよね。ヨハネはこのことよく分かったんです。だから私はただ水でバプテスマを授けるに過ぎない。でも私の後に来る方は永遠の救いをもたらすものなんだって語ったんです。今日の最後のポイントはイエス様の洗礼式ですね。9節から11節を読んでみましょう。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がられるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このイエス様のバプテスマっていうのはヨハネが語っていたこの先ほど言った悔い改めのバプテスマではないです。なんでかっていうと、イエス様は悔い改めるべき罪がないからですね。イエス様はこの地上において罪を犯さなかったんだから、イエス様ははっきり言ってしまえばこの水のバプテスマも必要なかったんですよ、ね、でもね、イエス様自身がマタイの福音書ではこういう言い方をしてるんですね。イエスは答えられた。今はそうさせてほしい、今は私に水のバプテスマをしてくださいってヨハネに言ったんです。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのですね。イエス様は別に洗礼を受ける必要はなかったんですよ。だけどそれはイエス様にとってふさわしい、正しいことなんだっていう言い方をしてるんです。言うなれば、神様、イエス様はここに自分の人間としての姿がある、ね、私は神の子であると同時に人間でもあるってことですね。へりくだりをここで表してるんですね。でももし私がヨハネだったらば、怖いですよね。イエス様に洗礼授けるっていうのはね、すごい恐ろしい権限だったと思いますね。やりたくないですよ。だって靴ひも解く価値もないんですから。でもイエス様が やりなさいって言うんですよ。いや、やだって思ったかもしれないけど、ヨハネは勇気を持って洗礼しましたね。まあここではイエス様の洗礼式っていうのは、まあ、悔い改めではなくて、どちらかというとこう就任式のようなね、セレモニー的な意味合いがあったと思うんですね。言うなれば、神、道地にある 神と聖霊御霊による任命式。はい、イエス・キリスト、お前はこれから交渉外、神の子として福音を伝えるんだっていうことをですね、まあ、イエス様に任命するような瞬間がこの洗礼式だったように思いますね。このイエス・キリストの洗礼式において、まあ、2つの印象的な出来事というのがあります。それが御霊の訪れと御父の言葉ですね。聖霊からの訪れ、そして天の父、神様からの言葉があったわけですね。ここにも、天が裂けてという表現がありましたよね。天が裂けて、御霊が、天が裂けるっていうのはどういうことかっていうと、言うならば神の御子によって天と地がつながった。今までは天と地は別物だったんだけど、イエス・キリストが来られて洗礼を受けた時に天と地が一つとなった、ね、天におられる神と地に降りてこられたイエス・キリストが一つとなった、ね、ということがここで一体になったっていう意味がありますよね。鳩のように、まあね、御霊が鳩のようにってありますけど、まあ、鳩っていうのは聖霊の象徴として、ね、書かれることがありますので、聖霊が来られたってことが表されています。そしてこの聖霊が来られて天が裂けて神とイエス・キリストが一つとなった時に、イエス様はね、自分の生涯の使命、ね、メシというので改めて確認したんだと思いますね。そしてその時に天からの声があったんです。こういうことですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これです。イエス様も確かに私は神の子であるという自覚を今まで持ってたかもしれないけども、この時にですね、もう神様からの声を聞いて、天の力のはっきりとした宣言を聞いたんですね。ああ、私は神に喜ばれているものなんだ。私は神に愛されているんだ。よし、これから神様のために働いていくぞ。と、こう、神のね、宣教のスタートの上においてね、すごく大きな言葉が、この、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶです。私はこの言葉が大好きで、本当にいつもこの言葉を自分自身に言い聞かせるようにしています。皆さん、こんなこと言われたことありますか？自分の親に、配偶者に言われたことありますか？ねえ、あなたは私の愛する人ですよ、私はあなたを喜んでますよってあります？ね、愛してるよぐらいは、まあ、皆さんの愛する配偶者にはね、言ったことあるかもしれませんけどね。もしまだ言ってない方はね、今すぐ言ってくださいね。はい。愛してますって言ってくださいね。ね、でもね、私はあなたを喜ぶっていう表現って素晴らしいですよね。あなたを喜ぶんですよ。あなたの存在そのものが嬉しいって。あなたがいてくれるだけで十分ってやつです。私はね、まさに今そのことを経験してますよ。生まれたばかりの血のみ子、吉田君が生まれてまだ2週間ちょっとしか経ってませんけどね。いや、ほんとね、赤ちゃんっていてくれるだけでいいですよね。何にもできないですよ、赤ちゃん。ただあーって泣いてですね、ただ足バタバタしてですね、うんちしておっぱい飲むだけですよ。ね、夜中泣いてね、妻を困らせるんですけども、でもただただ愛おしいんです。本当に息子の存在をただ喜んでいるんです。ね、ちょっと写真見せましょうか。可愛いですね。はい、はい、可愛いですね。はい、可愛いんですよ。愛おしい。ただただ喜んでいる。そういう状況ですよね。はい。でもね、これが一生続くのかって話なんですよ。ね、どうですか皆さん。子育てした皆さんはきっと経験してますよね。年が経つにつれて、なぜかただあなたを喜ぶということができなくなってしまってはいないでしょうかね。いつの間にか何かができないと喜べなくなってしまってないでしょうか。それは自分の子供だけの話じゃないですよ、ね、ただ存在だけを愛し喜ぶということが本当に難しい。私はこのことをね、本当に痛感しています。皆さんどうでしょうか。 いつの間にかこのような価値観に飲まれて、その人そのものを喜ぶじゃなくて、何かができたら、うまくいったら、そのことを喜んでいないでしょうか。キリスト教はよく、doing ではなくて being だ、何かをするんじゃなくて、その存在そのものが大切なんだ、神様はそういう愛のメッセージを私たちに伝えているんだってよく言います。存在そのものを愛し喜ぶ。私はね、本当に子育てをしていて、そのことが難しいってよく分かりました。初めにできたのに、子供が5歳、7歳になってくると、ね、なんか期待しちゃうんですよね。できないことがイライラしてくるんですよね。なんでできることやんないんだ、ね、でも存在そのものを愛し喜ぶものになりたいですね。私たちが存在そのもの、ビーイングを愛し喜ぶために、私たちにとって必要なものがあります。それはこの天からの声を聞くことです、ね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとあなたが言われているということを知ることです。今一度天の父から無条件の愛、アガペの愛を私たちが受ける必要があります。なぜならば、私たちが無条件で愛されているから、喜ばれているから、誰かを無条件で、その存在そのものを愛し喜ぶことができるからです。そんなことしてなかったらば、私たちは条件なしには誰かを愛することができないんです。私たちがまず、このあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天の父の声を受ける必要があります。この言葉はもちろんイエス様に向けた神の言葉でありますが、間違いなく私たちに対しての向けられたメッセージでもあります。なぜならば、徹底して私たちの立場に立ってくれたイエス・キリストに注がれた神の愛を、私たちもイエス様を通して受けることができるからです。神様がイエス様に言った言葉は、イエス様が私たちに語るんです。ですから、今いいですか、私が神様の言葉を代弁して、皆さんにもう一度この御言葉をお読みします。皆さんはこれを自分に対する神の言葉として、しっかり、ね、私は愛されているものだという確信を持って受け取ってください。いいですか、読みますよ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そして皆さんは毎晩寝る前にね、自分にこう言い聞かせてください。私は天の父に愛されている子供なんだ。神様は私を喜んでいるんだ。その確信、その自信が、私たちを誰かを無条件に愛するものへと変えてくれます。最後のポイントは、イエス様の荒野の誘惑、1章13節。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。この愛のメッセージのすぐ後に、マルコは荒野での40日間の誘惑の話を書いていますね。まあ、そしてサタンと呼ばれる悪魔から誘惑をイエス様は受けられるわけです。私はね、このマルコの書き方っていうのが、この神の愛の言葉を受けた後にイエス様が試練に遭われるわけですよね。これはまるで、この試練の前に対する備えであった。試練の前に、主なる神様、イエス様がイエス・キリストへの愛をね、こう表してくださったんじゃないかとね、そう感じるわけですよ。もし皆さんも試練の中にいる、苦しい状況の中にいるならば、 あなたがその試練を乗り越えるために必要なものは何でしょうか。それはね、神の愛ですよ。神の愛。神様があなたを支えて、その試練に打ち勝つ力を与えてくださるんだ。そして神の愛が私たちの心に平安を与えて、どんな困難の中にあったとしても、神に信頼し続ける信仰を私たちに与えてくださるんだ。イエス様もまた神の愛によって支えられたんです。同じことがイエス・キリストの十字架の場面でもあったはずです。ゲッセマネの園においてイエス様はご自分がこれから十字架にかかられるというその罪の重さ、全人類の苦しみを負うその痛みを覚えられて、ゲッセマネの園で苦しみもだえられていました。その中でイエス様はその状況の中でも祈るんです。で、皆さんはね、その苦しさのあまり神様に、天のお父さんにこう祈るんですよ。天のお父さん、できるならばこの杯、この苦しみを私から取り去ってください。あまりにも苦しいからですよ。天のお父さんはこの祈りに応えてくれましたか。聖書には神の返答は書かれていません。でも皆様はその状況の中でその祈りはそれで終わらなかったんですね。この杯を私から取り除けてください。しかし、私の望むことではなくて、あなたがお望みになることが行われますよ。神の御心が、天の地の御心が行われますようにと祈ったんです。そういう状況の中で、自分が本当に苦しい状況の中で、それでも天の父の御心を求め続けたのがイエス様です。私はこのゲッセマネのイエス様の祈りの中で、神はその愛する一人子イエス・キリストに対してこの同じ愛のメッセージをイエス様に語りつけたと信じています。神はその愛する一人子に、いついかなる時でも、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語り続けて励まし続けられたんです。そしてイエス様はその父との愛の関係の中で、その愛に応えたいって、自分の命をかけても、自分がどれだけ苦しくてもその愛に応えていきたい、その現れが私の思いではなくて、あなたの御心を出してください。で、この言葉なんですよ。もちろんね、イエス様が十字架にかかられたのは私たちを愛するがゆえの決断でもありますが、でもまず何よりも天の父、神に愛されているものであるというその確信がイエス様を最後まで支え続けたんです。私たちも同じです。どんな試練の中にあったとしても、神に愛されているという確信が私たちを守るんです。本当に苦しい時っていうのは、まあ、私たちの周りにいる人全員が敵のようにね思ってしまう時もあるんですよね。誰も私のことを愛してくれない、誰も私のことを心配してくれない、まるで全員が敵のように思ってしまう時ってあるかもしれません。でも神様だけは、私の天の父だけは私を愛し続けていてくださるんだ。どんなことがあっても私を見放さないんだ、私を見捨てないんだ、神の愛を私に注ぎすぎてくださるんだ。この神の愛が最後まで私たちを守り支えるんです。そして試練に乗り越える力を与えるんです。もしあなたがその神の愛、神に愛されて喜ばれているものであるというその確信を経験し続けるならば、あなたはね、イエス様のように喜んで、その愛する人のお願いに応えたいって、神の御心を行いたいって思うようになります。必ずなります。そしてもしかしたらイエス様のように、愛する人のために 命をかけることさえもできるようになるかもしれませんね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神様は、天のお父さんは、今日も私たちにそのように語りかけています。その神に愛されているというものが、その確信が私たちの、ね、信仰の土台です。神に愛されていない人は一人もいません。その愛によって今日も私たちは歩んでいきましょう。愛に満ち溢れて無条件にアガペへの愛を受けているものだから、私たちも無条件にアガペで誰かを愛することができる。自分の子供だけじゃない、家族、同僚、友達、隣人を愛することができます。ぜひ今週も、まあ、大変な状況は変わらないけどもね、コロナウイルスがまだ本当に、まあ、収束しつつあるかもしれないけど、もう何が起こるか分からない状況の中で神の愛を受けて歩んでいきましょう。一言お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、主の御名を賛美します。神の愛を心から感謝します。イエス様、あなたがまず初めにその愛を私たちに注いでくださったことを心から感謝します。今日も神様、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと私たちに語り続けていてくださることを心から感謝します。今日もその愛を私たちは受けます。私たちは愛されています。私たちは今日も神に愛されています。神様、私たちに私の目にはあなたを高価で尊いと言ってくださいますから感謝します。私たちはその愛されたものとしてその愛に応えていきたいものへ成長し変えられていくことを信じてありがとうございます。今オンライン YouTube で礼拝されている方々のようにも、本当に神の愛がますます添われますように、そしてその愛に応えていきたいというものに私たちを作り変えてくださることを期待します。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。